何号店ぐらいでしたっけ？
何月か。
ちょっとお便りにムラがあるというお話をしたら、
そんなつい最近そんな話しましたな。
それの影響があってか。
はい。
またみんなで
急に全員が示し合わせたかのように一斉に送ってまいりまして、
おー
い、行くぞ
って、今回ねたくさんお便りいただいておりますので、
なので早速ね行きましょう。
はい、ということでじゃあ私から紹介しましょう。
はい、
お名前ロマンシングタカさん、新潟県の方です。どうもありがとうございます。
ありがとうござい
ます。タツさん、カジーさん、はじめまして。
はじめまして。
ロマンシングタカと申します。新潟県在住35歳です、うん。いつも楽しく聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
カジーさんのゲームは音楽が重要、音楽を聴くためにゲームをするという考えとても共感します。ロックマンの高難易度にもめげず何度もプレイしたのもあの名曲たちのおかげでしたし、ファイナルファンタジーのプレリュードを聴くと今でもあの幻想的な世界に浸ることができます、うん。ということで最近音楽がいいと思ったゲームをリクエストします。ホットラインマイアミ、クリプトオブネクロダンサー、うん、ガンナーかな、うん、最近お便りが少ないということでメールさせていただきました。また少なかったら言ってください。メールします。それでは。
ありがとうございます。
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 なんかね、ごめんなさいな。
すいません。なんかすいません。
なんかすいません。
すいません。
はい、ということで、やっぱ音楽を目当てにゲームをやるという方もやっぱり
いらっしゃるようで。
うん。俺はね、やっぱその、はい、多分その話をした時は、だからメタルマックスの時かな、
うん、
の、あの、ボス戦の曲とかも好きで聞きますし。うん、特に、今回紹介する、半熟ヒーローのね、あの、
うん、
後の方でね、呼ぶと出てくる、あの、予告編で流れる曲が好きです。
ああ、はいはいはいはい、はい。
本当にヒーローものみたいな感じ。
なるほどね。うんうん。
タさんはちなみに音楽で印象に残ってるゲームとか残ってないの、
うん、俺が、そう、すぐに上げるとしたら、うん、あれですね、ライブアライブの、メガロマニア。
うん、ああ、ボス戦の時に流れるやつね。
うん、あれだね。
でもやっぱりね、自分の思い出に残ってるゲームは音楽もやっぱり印象に残ってるものということで ね。はい、ぜひ、皆さんもね、なんか好きな音楽とかもありましたら送っていただければ助かります。ということで、はい、ロマンシングタカさんどうも
ありがとうございました
。では、引き続きお便り紹介しましょう。
はい、こちらお名前、ニョタンキョウランさんです。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
中島さん、小林さん、スタッフの皆様、はじめまして、ニョタンキョウランと申します。
はいはいはい。
以前ツイッターで番組にメールしたいとつぶやいたところ、番組で取り上げられた挙句、送らないでいたら最速のいいねをいただいたのでメールしました。番組で取り上げてもらいたいゲームはたくさんありますが、お二人もリスナーの方々もゲーマーなのに、有名な作品の名前を出すのはにわかゲーマーかなと思われそうなので、ちょっとマイナーな作品をプッシュいたします、
はい、
作品はプレイステーションソフトハーミーホッパーヘッドです、うん、
はい、
マリオのような横スクロールアクションに育成要素をちょい足ししたようなゲームで、
うん、
名作だからおすすめしたいというよりは、うん、私の個人的な思い出作品になります、
うん、
思い出についても話すと長くなるので省略しますね、うん、いつもメールが長すぎて他の番組ではカットされているのでそれでは今年も猛暑が続き、すでに我が家のプレイステーション4は暑すぎて電源を落としてくださいというメッセージが出るようになりました。お二人も暑さに負けないようお体にご自愛ください。今後も配信楽しみにしておりますと。
はい、ということでどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにそうね、多分ね、あれね、中林の橋とか入ってなかったと思うんだよね。
入ってなかった。入ってなかったのをあなたが拾ってきて。じゃあくれよ。
そしてその後に、あ、なんかツイートしてくれてる、
うん、
いいねをしとこうと思って、俺はただその程度の理由だったんですよ。
そしたらね、こんなね、送ってくださって、
うん、
ありがとうございます、ね。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
どうも今後ともよろしくお願いいたします。はい。うん、
はい、
ということでね、
はい、
俺そのゲームね、タイトルもちょっと見覚えがないんだけど、どう、うん、なんか知ってる？
うん、全然わかんないです。
でも、ニョテキョラさんが言うのは、その、俺ら二人はそのゲームに明るいみたいな、お話知ってますけど、
うん、
まあ、実際皆さんはどう思われてるかわからないですけど。
わかりませんが。
言ったけど、
うん、
言うほど知らねえよ。
そうでもねえよ。
だから2週間でゲームやってきてんだよ。
そうだよ。
そう。皆さんは思い出と知識で皆様を、お話ができるわけですよ。
皆様が思ってるほどではないよ。
そう。俺たちは2週間やったっていう思い出で30分間逃げてるわけですよ。
逃げてるとか言うな。逃げ続けて4年間。よく始めようと思ったな、これを。
ほんとね。
何をやっとるんだか、ほんとに、
ということで、うん、そんな感じで5年目に入りました、
はい、
この番組。皆様からも ね、たくさんの声援いただいておりますので、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。では、行きましょう。せーの。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が、古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしたレポートなどを話していこうという番組です。
はい、ということで今回熱いゲームを紹介する104号店は、
半熟ヒーロー、ああ、世界を半熟になれ。
はい、皆様からの思い出もお待ちしておりますよ。お楽しみに。
ついわ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
こんにちは、グーグー漫画フロンティアの宮本ひろしです。皆さん、気になってる漫画や探してる漫画はありませんか？最新や今話題の漫画、懐かしの名作からコアなものまで、いろいろな作品を紹介しています。漫画が好きな人だからそうでない人まで、ぜひ一度いらしてください。各週木曜日、株式会社アルファからポッドキャスト、YouTube にて配信中です。グーグー漫画フロンティアの CM はこれにて終演。次は本編で会いましょう。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。
Try to the next stage アルファ。
まあ、軽い近所報告と言いますか。
はい。
私がね、個人的にやってるツイッターの方で、まあ、ちょっと軽くお話ししたんですけど、うん、リスナーさんからお誘いがありまして、ね、はい、7月の15日。
はいはいはい。
では、日曜日ですね。うん、そうですね。に、お誘いがありまして、うん、ボードゲーム会に。
ボードゲーム会。
はい、参加してまいりまして、うん、いろんな方のね、またさんも、俺も昔一回行ったさ、うん、ゲームバーあったじゃないですか。ちょっと、
はいはいはい、
惜しまれつつ、閉店しちゃいましたけれども、うん、そちらで、まあ、ね、ボードゲーム何回かやってるじゃないですか。
やってますな。
その、自前で用意した、うん、ボードゲームを
やって、
遊ぼうっていう企画で、うん、秋葉原に行きまして、う
ん、なるほど。
はい、ちょっとやってきたんですけれども、うん、まあ、いろいろ面白いのありましたね。
あれね、うん、オリジナリティ溢れるボードゲームも、今回もたくさん。
たくさんやってきまして、うん、その時にね、まあ、数々の、皆様の作ったボードゲームとかを参加して遊びつつ、うん、笑いつつ、うん、で終わった後にまあ夕飯を食べて帰りましょうっていう流れになりまして、はいはい、その後ね、さらにね、ちょっと飲み屋でお酒なんかを
ちょっとたしなみながら、
たしなみながらのね、一日だったわけですけれど、はい、その中でやはりそのリスナーさんからのお誘いでしたので、うん、まあ大半ね、中林を知ってる方々ばっかりだったんですよ、
うん、あ、それはいいですな。
なんでちょっとね、うん、居心地も良く、
ほうほうほう、う
ん、って感じだったんですけれども、うん、そんなことをね、お話しつつ、
うん、
その日の夜にとあるお便りが届いたんです。
はい。
紹介しましょうか。
はい、こちらでございます。はい、こちらお名前、かわいいかわいいメイプルちゃん。どうも、最近グランブルーファンタジーっていうゲームのギルドでメイプルちゃんと呼ばれつつあるいつもの樹木です。さて、先日のボードゲーム会はいろいろと面白かったですね。
はい。
その時のカディさんから、たっさんのゲームクリアを失敗させたいという発言をもとに、その冒頭のギルドのメンツからそのためのゲームを募集してみましたので、それをリクエストさせていただきます。一つ目、ファミコンのエグゼドエグゼス。二つ目、プレイステーション2のゲンジ。三つ目は、サターンのバロック。四つ目は、プレイステーション2のザ・サバイバルゲーム。五つ目は、ビータのラッキードッグです。どうぞ、お納めになってくださいませ。なお、ギルド一番のおすすめは、ラッキードッグになっております。取り上げたら、視聴者は絶対増えるよ。何を言ってるんだ。まずは、お前が何を言ってるんだ。
じゃあ、前置き言ったやん。
おい。
お酒の席ですよ。
いやいや、酒入ったら何言ってもいいってもんじゃないですよ、あなた。何ですか、失敗させたいって。
どうですか。違う違う違う。そうです。その一言ね、とてつもなく悪意があるよ。
何、これは何、切り取った。ここ
で切り取ってる。あれよく
前後になんかついてる。
最近ね、ネットニュースによくあることですよ。この、
ね、
この発言があったから切り取って。ね、うん、この発言のやつ
よ。よく編集でね、悪意ある編集するんですね。そうこれは違うだろう。
いやいやいや。
これは違うだろう。
なんでよ。
これは悪意じゃない。善意で送られてきてるやつだよ。なんて可愛い可愛いメイプルちゃんだよ、お前。何を言っとるんだ。
もう文章が可愛くねえもん。
そういうことを言うんじゃないよ。
いや、単純に、まあ、単純な話を。
はい。
その。
単純な話なんですか。はい。
俺がだから結構そこそこに何回かギブアップしてしまってるんだけど、うん、今後なんか新しい展開があるとすれば、
うん、
本当に番組を収録しないくらい遅刻をするか、
うん、ダメだよそれは。
ダメだろ、うん、で他になんか番組的に盛り上がるのなんだろうって言った時に、とうとうタッサンがギブアップっていう流れよって話を
盛り上がるかねそれ。だいたいそんな気にも留めてないと思うよ、俺が未だに失敗していないっていうのは。
うん、いやそこじゃなくて、
うん、
ただそこで話をすると絶対俺もギブアップになるから、
ああ
俺はクリアできるけどタッサンには実は結構難しかったっていう、う
ん、ゲームがダメだったらおかしいもダメになるってどういうことだよ。
いやいやいや、
う
ん、単純にだって、
うん、
俺が基本的にダメだった理由って本当にね、うん、要はゲームの技前の問題でクリアできなかったゲームって、
うん、
不思議のダンジョンだけなんで。
あーなるほどね。
そう、
あとはやる気がない、
うん、違う違う違う。そこから言っちゃダメ。
時間がない。
時間がない、うんうん、時間が取れなかった。
はい、
うん、
そういうことにしておきましょう。
ちょっと後で話しないな。
ないだろ。
ないない
ないだろ。
はい、うん、そんなところで、はい、まあそんなことがあればね、うん、そのできればタッサンが実は難しかったって言ってもらえるようなゲームを探してるよっていう、
あ、なるほど、
ところの話だった。
なるほど。それが結果的に、そう、それを要約すると失敗させたいになっちゃったっていう、
そうそうそう、っていうことにしたかった。
じゃあそういうことにしておきましょう。
はい、ということで、どうも、ありがとうございます。
で、
そんなね、かわいい、かわいいメープルちゃんから、
うん、
なんかね、いろいろな根回しがあったらしい。
ね、先ほどなんか、一押しみたいなやつね、はい、タイトルありましたけども、そのタイトルのやつの説明ですかね、これはね。はい、こちら、お名前、コニャさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林さん、こんにちは。かわいいメープルちゃんから、ゴリ押ししてこいと命令じゃない、紹介されたので、お便りを書いています。
命令？
プレイしてほしいと思ったのは、ラッキードッグ1という、いわゆる、BL アドベンチャーゲームなのですが、2009年に、パソコン版が発売されて以来、未だにそのジャンルでは人気ナンバーワンと言っても過言ではない伝説のゲームとなっています。禁酒法時代のアメリカが舞台で、イタリア系マフィアの下っ端構成員が刑務所の脱獄からスタートして、幸運でマフィアのボスにのし上がっていく熱いシナリオとなっています。BL と聞くと、拒むかもしれませんが、男性の方が好きな題材なのではないかなと思います。私の周りでは最近男性プレイヤーが増えてきて嬉しい限りなので、ぜひともプレイして感想レポートをお聞きしたいと思っています。そしてメイプルちゃんにもぜひプレイしてほしいです。よろしくお願いします。ということでございます。
ごめんなさい。ちょっと私ね、うん、無学なもんで。
はい。
BL っていうのは何の略ですか？
Boys Love。
え、ボンバーレディーとかじゃなくて。
違うよ、お前。どんなゲームだ、ボンバーレディーって。なんだそれ。
ごめん、うん、なのどういう意味ですか。
え、
うん、
それはわからないです。それはわからない。単語知ってるだけでその意味は、
あ、なるほど、
意味はわからないです、音の響きからはもう穏やかではない。
そうね、穏やかではない。
大体ね、BL 系のね、アドベンチャーゲームって言うんですけど、我々普通にね、女性のそのヒロインを攻略するっていう恋愛シミュレーションゲームですらこの番組で取り上げていないのに、いきなり飛んで BL に行くっていう。行くわけあるか。
はい、小根さん、はい、せっかくお便りくれたのにこんな反応ですいませんでした。
うん、ごめんね。
テレビゲームの中林。
半熟ヒーロー、ああ世界を半熟なれは1992年12月19日にスクエア、現在のスクエアエニックスから発売されたスーパーファミコン用リアルタイムシミュレーションロールプレイングゲーム、半熟ヒーローシリーズの2作目。シミュレーションゲームといえば、コマとなるキャラクターの能力を示すステータスの表記が多く、システムが複雑なものが多いですが、本シリーズではそういったものを極力排除し、視覚的にわかりやすく、感覚的に遊べるゲームに仕上げられております。また、ストーリー進行やイベント時には、登場人物が舞台の上で芝居を演じるという少々変わった演出がなされており、前編がコメディタッチで描かれ、ギャグやパロディが随所に散りばめられた非常にコミカルな内容となっております。各ステージのフィールド上には複数の城があり、自分の拠点から将軍を進軍させ、そのすべてを占領すると新たに敵拠点が出現。そこにいるボスを倒すとそのステージはクリアとなり次のステージへ、というのが基本的なゲームの流れ。ステージ攻略には大きく分けて戦闘パートと内政パートがあり、戦闘パートではフィールド画面を表示している間はゲーム上でも時間が経過いたします。ゲーム上で1ヶ月が経過すると内政パートに移行し、ここで将軍の登用や兵士の補充、城の強化など軍の増強をし、再び戦闘パートへ。戦闘パートでは城に攻め込んだ時や攻め込まれた時、互いの将軍が遭遇した場合に戦闘が発生し、フィールド画面から戦闘画面へ。基本的には将軍、兵士同士の白兵戦となりますが、この時将軍が卵を持っていると兵士たちの代わりに戦わせることができるエッグモンスターなるものを召喚することができます。エッグモンスターは将軍の持っている卵の種類や自軍全体で共有される半熟レベルにより召喚されるものは変わり、頼りになるやつから全く役に立たないやつまで種類は様々。半熟レベルが高いほど強力なモンスターが召喚できるのですが、全体的にギャグテイストの強いゲームであるため、高レベルでもギャグ優先の使いにくいモンスターは存在しております。もちろん、敵の将軍も卵を所持していれば、こちらと同様召喚を行ってまいります。ちなみに、プレイヤーサイドがモンスターで敵を攻撃する、このシステムが好評だったようで、ファイナルファンタジーシリーズの召喚魔法や、アビリティ、操るの原型となったそうです。ゲームシステム、 シナリオ、演出など全面的にパワーアップし、シリーズをスクエアの人気タイトルへと押し上げた作品、半熟ヒーロー、ああ、世界よ半熟なれ。難易度は高くなく、ゲーム中の解説もあるので、初心者にも優しい作りとなっており、現在でも半熟ヒーローといえばこの作品を挙げるファンは多いそうです。
テレビゲームの中林。
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
さてですね、はい、先ほどはちょっとメールでのお便りだけをちょっと紹介させていただきましたけれども、はい、ツイッターからも来ております。紹介しましょう。はい、お名前、ニトロックさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
過去の配信を拝聴しながら、ゲーム全然関係ないのですが、いつかの配信で、100号店記念の企画についてのお便りの中で、うん、タスさんが読んだ、からしシュークリームで悶絶すればええじゃないの発音、個人的にめっちゃ好きです。カジーさんの風邪ひけも好きですと。どうもありがとうございます。これちょっとね、ちょっと、普段さ、番組のお便りで取り上げてるハッシュタグって、うん、ローマ字の方だったじゃない、
はいはい、
なんだけど、これ、うん、よくよく見たら、ツイッターの公式アカウントに、テレビゲームの中林のハッシュタグも登録してあるのね。
お
ー。この、はい、ニトロックさん、うん、そっちの方のハッシュタグでいろいろツイートしてくれてて。
あー、それはそれは。
そう。で、最新のそのハッシュタグのツイート見た時に2ヶ月ぐらい経ってたから。なんで、ようやく最近確認して、ちょっと紹介させていただこうと思ったので、どうもありがとうございます。うん、ということでね、ちょっと、本当たくさんの方々が本当に聞いていただいてるんだなという実感があっての、ねうんテレビゲームの中林で、はい、ございます。ただちょっとその時に対して皆様からたくさんいただいておりますっていうコメントの中で、
うん、
まあその話を聞いて、
うん、
うん、多いから次回は控えるかっていうコメントためになるんですけど、お、そうだ
控えるな、控えるな、控えるな、ちゃんと貯めとくから。
そう、ちゃんと全部確認してるんで。
ちゃんと取っとくから、
はい、
都合悪くなったら出すから。最近弱いなって
言って
たから。ちょうだいちょうだい。
はい、置いといて。はい、
ちょうだい。そんなから。
はい、うん、そんな感じで、はい、今回はね、昔の往年のスーファミの名作ですね。
半熟ヒーロー。
半熟ヒーロー。
世界よ半熟なれ。
はい、うん、実際のね、思い出もいただいておりますね。はい、
こちらお名前、ピスケさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも拝聴しております。半熟ヒーローは、プレイステーション2時代にハマりました。とにかくギャグとか、時事ネタを入れたキャラがふんだんで、ネタを知る人なら笑えるものばかりでした。うん、なので、ゲーマー以外にも、いろんな層にプレイしてほしいソフトだと思いますと。
はい、どうも、うん、ありがとうございます、
うん。
そう、時事ネタというか、確かに、タさんこれ、半熟ヒーロー初めてだったじゃない
初めてです。
本当にやるの初めてだったんでしょ？
そう。
俺は、当時リアルタイムでやりはしたのね。
あ、これを。
うん、クリアはしてないんだけど、
うん、うん
うん。っていう感じでやってたもんだから、まあ、そこそこのある程度の知識があったもんで、
うん、
ね、クリア結構簡単だったんですよ。
サクサクと。
サクサクと終わったんだけども。なので、たまにだから、ツイッターで、たまに報告だけさせていただいたんですけども。うん、タサンさ、一番この人、役に立ったなっていう、将軍、誰がいる？
まあまあ、初期からいた、ゼウス。
うん、
で、後で、加入した、アポロン、うん。
アポロン、はいはいはい。
で、まあ、後半になると、うん、あと誰だっけな、ポセイドン。
あ、卵持ってないですね。
卵持ってないけど、持ってないなりに戦闘力が高く。
うん。うん
頑張ってくれましたね。
うん、
あと、すごい後半ではリディア。
ああ、リディアね。
うん、
FF の名前ですね。
そうそう、カイン、リディア、エッジ。
エッジ。
うん、そのうちのエッジがね、ちょっと仲間にできなかったんですけど、ね。
ああ、
うん。カインとリディアは。
うん。
仲間でしたね。
はいはいはい、
うん。そんなとこでしょうかね。
で、ちなみにじゃあちょっとその、時事ネタの込みとかなんですけど、
は、う、い、
ん。一番印象に残ってる、
うん、
エッグモンスター、教えてください。役に立ったとかでもいいよ。
ね。
うん。
ある種役に立ったのは、動かずある。
なるほどね。
ある種役に立った
な、うん。
あれ、敵が出してくれるとありがたい。
そう、これね、うん、誰にも分かるように言うと、
うん、
外れなんですよ、要は。
そうですね。
うん、取れる行動が2種類大体選べるんですけど、エッグモンスターって。
そうそう、うん、エッグモンスターはね、2種類の攻撃方法を持っている。
持ってるんですけど、うん、動かざるって名前のごとく、うん、どっち選んでも、わしは動かんの一点張りで。
本当に動かない。やられるまで動かない。
やられるまで動かない。
だから相手が召喚してくれると、勝った。あ、これ勝ち確ですわ。
みたいな感じで、ね。
そうそう
そう。
で、味方で、割と役に立ったのは、
うん、
シカルドラゴンと、フロストベビー。
うん、あー、なるほどね。
うん、
なるほど、なるほど。
うん、
一番、孤立一番強いだろうなっていうエグモンは誰だった？
一番強いだろうな。
うん、
俺は召喚できなかったんだけど、うん、敵さんが使ってきたやつではハデス。
あー、なるほどね。
うん、
はい。
まあ、イメージだけどね、あれ強いんだろうなっていう。
うん、
まあ、なんでイメージかっていうと、うん、切り札で、バサッと、行かせていただいたので。おそらく強いんだろうなって終わった。
なるほど。
ヒットポイント高いし、ね。うん。
バルムンコを使ったわけです
ね。バルムンコ使ったんです。
なるほどね。
うん。
ちなみに、タスさんはだから多分初めてやるから多分その辺でボス戦苦労するだろうなって思ってたの。
うん。
あれ、俺はその辺の知識があったんで、ある程度できたから、
うん。
俺だからハデス呼んでたじゃん。
あ、呼んでた。うん。あげてたね。
うん。うん。あれ実はね、とある切り札を使うことによって呼び出せる確率が上がるんですよ。うん、
お。
で、ちなみに、私は、じゃあ、どの将軍役に立ちましたかって話をすると、はい、ほとんど、主人公の、まあ、家事ってつけましたけど、主人公の家事、ほとんど使ってません。
いや。
たまに使うよ。
うん。
うん。絶対いるから。
うんうんうん、
使うんだけど、最終的に使うときに、初期の頃で言えば、ゼウス、マタサと一緒で、アポロン。
アポロン。
時点で、アルテミス。
アルテミス、はい、はい。
アテナ。
はいはいはい、はい。
その、バランスのいい将軍を使いつつ進めてましたけど、
うん、
ね、後半になってきて、リディアはね、ほんと最終の最終で仲間になった。
うんうんうん、
で、あとは、たくさん名前出さなかったけど、フリオニールとレオンハルトってのがいて、これも FF 勢の名前なんだけど。
あー、そうなんだ。敵では見たなと思ったけど。
うんうん、あれ、フリオニールとレオンハルトっていうのは、うん、主人公と一緒の卵を使うんですよ。
あ、モンスターが選べるやつ。
選べるやつ、うん。で、かつ、あれ、主人公、あれ、将軍ごとに実は卵の、
うん、
レベル補正値っていうのが実は設定されてて、
あ、それ何？半熟レベルにプラスいくつ、
ね、されるっていう。
ああ。
なんだけど、はいはいはい、その二人は主人公と同じ卵を使えた上で、うん、主人公よりレベル補正が高いんです。
ああ、なるほどね。
なんで、うんうんうん、プラスそれを加味した上で、
うん、
とある切り札でエンジェリンっていうのが手に入るんですよ。
エンジェリン。
たっさんさ、俺がツイッターで実況してた中でさ、うん、一番印象に残ってるツイート何かあった？
洞窟にものすごい人数のね、将軍が突っ込んでくるやつ。
そうそうそう。
うん、
あれね、一回で大体半分ぐらいの将軍が死んで帰ってくるんだけど。
おい、なんだそれ。もうそれはブラックだな。
それをやった上で、
うん、
途中でね、洞窟の中でね、行商出てくるんですよ。
あ、洞窟の中に？
そう、うんうん。そこでエンジェリンっていうのが変えて、
はいはいはいはい、
エンジェリンの効果自体は、
うん、
兵士を回復させるだけなんですけど、
うん、
書いてあるのはね、うん、ただエンジェリンを1回使うことによって、うん、卵の使用回数が4回から5回になるっていう。
5回？
そう。になるっていう、さらに追加の効果がある。うん、その限界突破をすると、
うん、
確率で、その最強のエッグモンスターが出てきやすくなるっていうのが
あ
って。
ああ、なるほどね。あ、それでもまだ出てきやすい止まり。
そうそうそう。
あーはーはーはーはー。
っていうことで、
なるほどね。
うん、ハデスを呼んで、
うん、
ラスボスを倒してしまったという。
ねえ、これから半熟ヒーローやる人、はい、覚えといて。
覚えといて。
覚えといて。
皆さん、ね、味方がいなくなるという、
うん、
事実に耐えられるのであれば、いらない将軍は、
それは耐えらんねえな。
全員洞窟に送ること。
うん、
これがね、
解決の。
これが解決の糸口です。
なるほど。はい、
テレビゲームの中林。
第一作は、もともとパソコン用ソフトとして開発されていたものをファミコン用として発売されたもので、家庭用ゲーム機では初作品のリアルタイムをメインとしたシミュレーション RPG として話題になりました。従来シミュレーションジャンルはじっくり分析しながら進めることができるものでしたが、代わりに数値や先読みという戦略を練ることを前提に操作が必要で、反射神経が不要な代わりに熟考することが重要になってくるもので、極力数値の情報を少なくし、視覚的に分かりやすいシステムデザインで、感覚的に遊びやすくしたことで根強いファンを生んだ作品となっています。本作、ああ世界よ半熟なれから約10年の時を経て、プレイステーション2で半熟ヒーロー対 3D が発売されたことが、ファンが多かった証拠とも言えると思います。スクエアといえば、もちろんファイナルファンタジー。今作が発売された年、1992年は、スーパーファミコン全盛の頃で、ファイナルファンタジー5が発売されたのが12月6日。今作はその2週間後、12月19日にリリースされ、後にプレイステーションに主要プラットフォームが移行されるまで、ファイナルファンタジーの他にも、ロマンシングサガ、クロノトリガー、ルドラの秘宝、フロントミッションなど、数々のファンが生まれた名作を生み出してきたメーカーで、根強い人気を誇った作品の中に、ライブアライブがあります。今作、半熟ヒーローの魅力といえば、たくさんの名作を生んだメーカーのオールスターチームが全力で遊んだ作品と言える部分だと思います。プレイした方には、特にギャグ要素を多く思い出に残している方も多いかと思いますが、エンディングでスタッフロールを確認すると、戦術したスクエア作品の名だたる面々が参加していることに加えて、格調高い BGM に杉山浩一氏が参加していること、 そしてナンバリングが少ないながらも根強い人気を誇っている結果は、ライブアライブに携わった時田隆さんの存在も大きな点かもしれません。登場人物、エッグモンスター、ノリの軽いシナリオなど飲み込みやすく、笑える世界観の中にオリジナリティの強いリアルタイムを重視したシミュレーションと遊びやすい難易度でまとまった今作は、後にスマートフォンアプリでもリリースされるほどで、時間の経過を感じさせない独自の面白さが今でも味わえる名作です。思いっきり笑うもよし、シミュレーションながらの緻密な戦略や腰を据えてじっくり遊ぶのもよし、プレイヤーの裁量一つでどう熟達するか自分で確かめてみてください。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stageアルファ。
さあ、ということで、ちょっと今回ね、お便り多めに紹介させていただきまして、ちょっとソフト自体のね、はい、取り上げはちょっと、控えめでしたけれども。
ですね、う
ん。まあ今ね、スマートフォンでできますんで、このゲーム。
あ、見たいね。
そう。うん、なんでね、それはね、もちろんスーファミだけじゃなくて、ちゃんとグラフィックもね、改変されてたりとかしますんで、うんうん、ぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思うんですけども。
そうですね、それでちょっと遊んでみてもね。
さらに、エッグモンスターも追加されてたりとか、いろいろしてますんで。
なるほど。
ちなみにね、時事問題に触れてるみたいな話も出てましたけど、うん、懐かしいなって思ったネタは確かにいっぱいあったね。
なるほどね。
うん、俺、なんでこいついるんだろうっていう、最初気づかなかったもん。うん、特に、唇ナイト。
うん、唇ナイト。
あれ、リップクリームの名前でしょ。
ああ。
そう。
そっかそっか。
そうそうそう。
そんなのもあったね。
とか。そう。だからダジャレからもあれば、当時なんかそんな CM 流行ってたなみたいな、やつからもじられてるキャラクターとかいるわけですよ。
そうね。
そう。ユーモアあるなって思いながら、そう。だから、それだけ年取った証拠かなとも思ったんだけど。
なのかな。
そう。まあ一番謎の中にナルトってのいるけど。
あれは。まんまナルト出てくるからね。
とかね、うん。っていう話をね、思いつつ。うん、まあ、約、だいたいまあ、最終話まで、まあ、1週間と、だから10日くらいかな、俺。
10日くらいですか、
うん、うん。まあ、もうちょっとじっくり故障制でやると1ヶ月くらい全然遊べる作品ですので。
そうですね。う
ん、やり込むもよし、皆様のね、やりたいように、ちょっとプレイしてみていただけたらと思います。
そうですね。はい。はい、この番組では皆様のお便りを募集いたしております。自分の好きなゲームソフトやその思い出、おすすめ情報、他にもお二人に取り上げていただけたらなと、もちろん感想や、全く関係ないことでも OK でございます。メールの投稿先こちらでございます。中林アットマークアルファハイフンラジオドットコム、中林アットマークアルファハイフンラジオドットコム、ホームページのリメール投稿フォームございますので、そちらの方ご活用ください。それとツイッターの方で随時メッセージを募集しております。ハッシュタグローマ字小文字で中林をつけてつぶやいてください。
はい、本当にね、何でもよろしいです。
はい、
ちょっとね、送っていただいた方々でまだ採用されてない方も何人かいらっしゃると思いますけれども、すべてちゃんと確認しておりますので、
はい、ちゃんと目を通しております。
次回以降もね、紹介できれば
随時紹介していきたいと思います。
は
い、
なので、皆さんはね、また今後ともお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。